エステティシャンマインドで毎日を明るく元気に美しく。皆さんこんにちは。日本エステティックサロン経営学院学院長の草野由美子です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ、前回は JIS 規格というのがエステティックサロン業界にまたできるんだよというお話をね、お聞きしましたけども、
はい、
そういえばね、JIS 規格っていう言葉は、まあまあ、時々聞くんですよね。なんか基準なんだろうなって。
はい、
で、じゃエステティックサロンの業界の JIS 規格、それって、どんな人がどんな風に作ってるのっていうのが、なんかもうちょっと詳しくお聞きできたらなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。はい、今日はね、まあそんなところもお話しできればなと思いますけれども、
はい、
このエステティックJISっていうよりも、このJIS規格っていうのが、そもそもは、もともとは、工業規格って言って、はい、例えばいろんな製品を取り扱うのに、サイズが違かったら使いにくい。例えば工業製品とかのネジとかね、それとか、あと、こう、コンセントのプラグとかコンセントとか、こう、メーカーによって違ったら使えないですよね。
使えない。統一してほしい。
ですよね。まあ、なので、その統一する規格、何かこう、使いやすくするために、統一する規格っていうのがあって、例えばコピー用紙とかもそうなんですよね。コピー用紙もサイズが整ってないと使いにくいじゃないですか。
A4 とか A3 とかね。
そう。
整ってほしい、それは。
そう。なので、まず、以前はそれが工業規格ということで、製品に対して、やっぱりこう、サイズとか、整ってないと、消費者が、ね、私たちが使うときに、ここのメーカーさんはこのサイズだけど、ここのメーカーはこのサイズとかだと、やっぱりこう使いにくいわけですよね。電池のサイズ、電池ね、電池のサイズとかね。
電池、単一とか単三とか。はいはいはい。それも、まあだったら困ります。
目合い使えないですよね。そもそもその電気製品にこうちゃんとこう合うものが使えないみたいなことになってしまうから、そういう意味ではやっぱりこの規格をまずは決めて、で、各メーカーさんたちがそれに合わせて作っていきましょうっていうのが工業規格だったわけですね。
はい。
それが、ここ近年、やっぱりサービス産業がとても増えてきた中で、そのサービス業に対してのトラブルがすごく増えてきていたんですよね。じゃあそのトラブルに対して、基準を言って、トラブルが起きないようにするための一定の基準を決めていきましょうっていうので、その標準化というは基準ですよね。そのサービスに対しても標準化という基準を整えていこうということで、2018年に、これが工業規格だったのが、サービス産業の規格も取り入れられるようになったんですよね。そこから、まあいろんなこう産業に対して経済産業省がこの JIS 化を進めていくという流れの中で、エステティック業も、3年前からね、こうエステティック JIS に取り組みましょうということで、で、実際2年前から開発が始まったという流れなんですね。
サービス業全般ですか？
全般というよりも、まあ、取り組んでいる産業っていうところはまだ限られてるんですけれども。
じゃ今のところ取り組んでるサービス業って、どんなのがあります？エステ以外だとしたら。
今のところね、取り組んでるね、サービス産業って言ったら、ね、ちょっと待ってください。
なんだろう、飲食とかありそうだな。
飲食というよりは、介護とかね。
なるほど。
ところだと、観光とか、観光及び関連サービス、宿泊施設とかね。
何施設ですか？
宿泊施設。
そう。ホテルとか旅館とか。
そう。宿泊施設のこのオペレーションっていう、そういう手順だったりとかね、そういうところとか。
うん。
あとはまあ、ちょっと待ってね、介護とかもそうだったな。あとはね、安心安全っていう担保ということで、スキューバダイビングとかのトレーニングサービスの安全性みたいな、スキューバダイビングとか。
なるほどね。
もありますね。あとね、家事代行サービスとか。家事代行サービス増えてきましたよね。でもやっぱり、まあ、お家の中にね、知らない人が入ってくるわけだから、 まあそういったところはちょっと安全性に関してはすごくちょっと不安になりますよね。そこも
確か
なんかき
に。
ちんとしてないとね。
そうですね。
なのでまあそのサービス業の中でも、まあそういったこう、今すごく増えているようなサービスに対して、まあそういった基準っていうのがね、設けられてきている取り組みがね、今されてるかな、ところですね。そうそうそう。あとはね、サービスロボットの普及に向けたっていう、ロボットのね、いろんなロボットが出てきてるじゃないですか。まあそういったロボットのこの、最初のオペレーションのところかな。
ロボット
サー
も
ビス
今。
ロボットの普及に向けた環境整備っていうところですね。それも今取り組まれてますね。
面白い。なんか、介護ロボットとか、ファミレスのロボットとかも、最近ね、テレビで見ますもんね。
増えてますもんね。そう。まあ、そんなところですかね、今の。ね。
で、エステティック業界にもその JIS 企画っていうのができるということ
そう
で。
です。
エステ業界ってどんな人が関わって作ってるんですか？
エステティック業界ってね、やっぱりいろんな法律の改定のとこ、時に、その、なんていうのかな、トラブルが起きるから、法律って、この規制がかかってくるわけですね。で、やっぱりトラブルが、この、発生しやすい産業ではあるんです。やっぱこれが、エステティシャンっていう職業が国家資格ではなかったりとか、やっぱ基準がバラバラなんですね。エステティシャンの教育の基準も、きちんと受けてる人もいれば、やっぱりこう、企業で数週間、数日の研修でもうその現場に出ちゃうっていうことがまだ今もあるようなので、まあそういう意味では、このエステティシャン自体の教育の基準もバラバラだったりとか、国家資格であれば、例えば美容師さんとか理容師さんであれば、専門学校に2年間通って、この免許を取るっていうね、まあそういうその基準が、技術的なところにおいては基準があるけれども、やっぱり国家資格ではない産業においては、まあ、その基準が曖昧なわけですよね。なのでやっぱトラブルってとても起きやすかったりする。で、その上でやっぱり契約だとか、そのお金に関するものだとか、そういったこの接客に対するトラブルとかもすごく消費生活センターにね、相談、苦情の相談件数っていうのは、すごく多い産業なので、やっぱりそこにおいては、まあ、国の機関からも、やっぱりそこは注意して注目されている産業だったわけですよね。で、一方、やっぱりこう、人がこの寿命がどんどん長くなっていったときに、病気にならない予防で、予防の前に、やっぱ美容っていうのは、体の中の状態が外に現れているだけなので、内臓の機能が落ちていることが、お肌とか爪とかに出てくるわけですよね。
そうですね。
そう。なので、美容に興味関心がある人って、体調の変化に変化を感じやすいわけですよ。
わかります。
なので、本当に早い段階で自分の体調が変化してるっていうことに気づけるという産業で、だからエステティックっていうのは、経済産業省のこのいろんなね、分類の中でもサービス化ではなくてヘルスケア産業化っていうところにエステティック業がね、こう所属してるよっていうのが、結局ヘルスケアに大きな貢献もありますよっていう産業ではあるんですね。美的なものっていうところにおいては。なので、まあ、トラブルがすごく多い産業でもあるんだけれども、今後健全にきちんとサロンが成長していくと、すごく社会に対して大きな役割を担ってる産業なんですよっていうことも、反対側ではとてもあるわけです。
そうですね、そう思います。
そうなんです。なので、
健
やっぱ、
康、健康維持
国
に
もね、
関わる。
その経済産業省っていうその省庁は国の産業の成長をこのどんどんね、こう応援していく省庁なので、そういう意味で経済産業省は本当にいつでも早い段階でエステティック業のいろんな体制づくりに取り組んでいるっていうところなんですよね。
経済産業省の人ばっかりで作ってるんですか？
これはね、まあ、作っている側は、やっぱりエステティックサロンのことを知らないといけないので、まあ、中身を作っているのは、業界団体の事務局長さんとか、あとは、理事の方とか、まあ、それぞれの分野にち、えっと、まあ、言ったら長けているね、法務関係に強い、法律に強い方とか、会計に強い方とか、まあ、業界のことをよく知っていることだったりとか、で、それでね、唯一現場のことを知っているということで、私は日本エステティック機構というところで、エステティックサロン認証の審査とか、アドバイザーをもう長くしています。審査員としてはもう来年で20年目になるんです。アドバイザーとしては、まあ、国で一人しかいないんですけど、今のところね。
国で一人、板野さん。
そうなんです。今の中で一人しかいないんですけども、10年しているんですね。そのアドバイザーとしてね。はい。で、このエステティックサロン認証制度っていう、これもこの業界団体と経済産業省が作った基準なんですけれども、で、こちらの方は、やっぱりこう、どちらかと言ったら、こう、強制力がないので、本当に自分ところのサロンを健全に発展させていこうという意識のある事業者さんしかなかなかこう、理解をしないようなね、取り組まないような感じになってしまってたんですけれども、これがエステティック JIS ってなってくると、まあ、国の基準としての標準化になってくるので、やっぱりここはもう少し強制力が強くなってくる比較になるんですね。なので、ベースとしては、そのエステティックサロン認証基準っていうのがあるんですが、まあ、ここはちょっとハードルが高い部分もあるので、まあ、それを、今、実際の事業者の方たちが、取り組めるベースで、まあ、そして、でも、ここだけはきちんと抑えておかなくちゃいけないぞっていうところをきちんと、こうね、基準として設けていくというような。で、それをしているので、実際にね、中身を作っているのは、業界団体の事務局長だったり、理事だったり、で、私が、日本エステティック機構の方から、現場を知っている、小規模サロンも含めて、まあ、大手さんのね、その組織化された企業さんの中身も含めて、まあ、現場を知っているということで、私もそこに参加させてもらっているんですね。まあ、実際作ってるのはね、まあ、7、8人で中身を作っていて、で、それをじゃあ今度次はどうするかって言ったら、まあ、作られたものを、今度は有識者って言われるね、大学の教授の方とか、まあ、関係するようなね、保険に関係するような大学の名誉教授の方とか、弁護士さんとか、で、その JIS 規格っていう以外に、この国際規格って ISO 認証っていうのがあるんですけど、その ISO 認証の側の、まあ、担当の方だったりとか、あとはね、もちろん経済産業省とかね、あとは楽天グループさんのね、ああいうウェブの中でいろいろな消費者の情報が入ってくるようなね、楽天グループさんのビューティー事業部の方だったりと
楽天
か、
ビューティーってありますよね。
そうそうそう、の方と
そう、
かね。
こう、
そう。
身近に感じました、今。
そうそう。
楽天ビューティーから私、美容院予約しますもん。
ああ、そうですか。そう。まあ、そのね、まあ、そういったこの消費者の動向っていうのをよくね、踏まえてらっしゃる方たちですよね。あとはね、あとはもう基本的に消費、この消費者センターって言われるようなところのね、消費生活アドバイザーさんとか、国民生活センターの方とか、あとは東京都の消費生活総合センターっていうね、大体消費者側の団体の方たち。
そうか、そうか、そうですよね。
そ
だトラブルっていうのは消費者側から出てくることだから、やっぱ
うそう。そう。
消費者としての団体が関わってるのはなんかすごい納得します。
そうなんです。なので、まあ、私たちがある程度こう作り上げたものを、まあ、そういう有識者という方たちに見ていただいて、いや、ここはもうちょっと強化してほしいとか、ここはもう少しこういう内容を含めてほしいとか。でも、その間に、まあ、この今、開発しているメンバーではなくて、例えば、百貨店協会さんだったりとか、あと、まあ、いろんなこの信販会社とかっていうね、クレジット会社
ジッ
と
ト
か。
会社。そっか。
そういうか、団体の方だったりとか、まあ、いろいろこうエステティック業に関わっていく、サービス業に関わっていく組織の方たちに、ご意見をいただいたりとか。
なるほどね。お支払いの時のトラブルとか、なんかそういうのは、やっぱ審判会社側の意見が必要だった
そう
りと
です
か。
ね。
ああ、なるほどね。まあ、要するに、エステティック業界に関わる、いろいろなこうステークホルダーからなんかこう、の意見を取り入れるために、その立場の方がいろいろ集まっていらっしゃるって感じですね。
そうです、そうです。
ああ、なるほ
で、
ど。
そのベースとなる、こ
あ、
の、基準を、まずは考えているっていうのが、まずその少人数でね、7、8人の、こう、メンバーで作っているんですけれども、まあ、そこに私もね、こう、ずっと携わらせてもらってるっていうの
ねえ、
がですね。
そうなんですよね。びっくりしました。
まずは、やっぱり事務局長さんたちって現場でエステティシャンとして働いたわけではないので、もうまず現場のことを知っている人が入っていないと、まずは機能しないですよ、現場に入ったとし
そ
て
りゃ
も。
そうですね。
そうなんですね。
現場代表ですね。
現場代表ですね。
ああ、それ早く言ってくださいよ。
現場代表です。
すごい方だ。今更ですけど。
そうですね。なので、やっぱりエステティックサロンの現場で何が起きているのかっていうところで、マネジメントしてきている方たちが見えている部分と、そこの場所に立ってた人って、やっぱりね、感覚がちょっと違いますのでね。
違うと思う。なんか医療業界でも論文を書いている博士と、現場で臨床で
臨
携
床
わ
し
っ
て
てる
る
患者
部
さん
分。
と携わってる方、やっぱ見方が違いますもんね。
そうですね。
ああ。草野さん、いや、すごい方だなっては、なんか知ってたんですけど、改めて、なんか、いや、国の基準、草野さん作ってるみたいな、ちょっと改めて、ちょっと驚きました。
そうですね。なので、やっぱりこう、そういう、この、開発している会議の時でもね、やっぱり現場のことになってくると、私も声が大きくなっていきますのでね。いろいろと。頑張っております。
しっかり大きな声を出していただいて。ねえ、あ、そうですか。わあ、これはちょっとぜひぜひ、なんか、実数企画っていうのがね、エステ業界に本当に当たり前のように広まっ
そう
てい
です
けばいい
ね。
ですね。
そうですね。本当に小さなね、例えば自宅サロンの方とかでも、知ってて、今はまだちょっとこう、体制が整わないなと思ってペンディングするのと、全く知らないで試行錯誤で、まあ自分でもこう、苦しみながらいろいろやっていくのでは、全然まあ前に進み方が違うので、まずはね、まあそういったところをね、知るっていうことからスタートしていただければなと思ってます。
今日はちょっと改めて草野さんの凄さが分かった番組になりました。
ありがとうございま
あり
す。
がとうございました。
ありがとうございました。今日はね、まあ、エステティック実っていうのはどういう方たちでね、作っているのかっていうお話なんかもね、少しさせていただきました。それでは皆様、今日も一日、明るく元気に美しくご機嫌にお過ごしください。